今日の箇所は民数記の8章1節から4節までです。民数記の8章1節から4節。主はモーセに告げて仰せられた。アロンに告げて言え、あなたが灯火皿をあげるときは7つの灯火皿が燭台の前を照らすようにしなさい。アロンはそのようにした。主がモーセに命じられた通りに前に向けて燭台の灯火皿を取り付けた。燭台の作り方は次の通りであった。それは金の打ち物で、その台座から花弁に至るまで打ち物であった。主がモーセに示された型の通りにこの燭台は作られていた。アメン。一言お祈りします。光なる主イエス様、今日あなたのご性質、また燭台のすなわち教会の性質をこの箇所から教えてください。私たちはいかなるものであり、そしてキリストの体なる教会、この灯火の燭台はいかなる形であり、またいかなる性質を持ち、何が理想の形であるのか、今日のこの箇所から教えてください。この語る唇を清めてください。心を、思いを清め、あなたの御言葉をまっすぐに分かりやすく語ることができますように、また聞く生徒たちの耳を清め、心を清め、今日の御言葉を本当によく理解できるように、あなたが全てを支配してください。これからの一切をイエス様、あなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。昨日は89節まであったんですけども、それに対して今日は、たった4節なんですけども、この民数記8章はですね、主の働き人にとって、必要なことが語られております。今お読みしましたこの1節から4節までのところは、アロンに告げて言えと、これは祭司アロンに対しての言葉、祭司に対しての言葉であり、そして5節以降のところはですね、今度は主はモーセに告げて仰せられた、レビ人をイスラエル人の中から取って彼らを清めようということで、5節以降はレビ人の清めと任職と、またその働きにふさわしく整えるためのその命令が記されております。すなわちレビ人も働き人ですし、また祭司アロンも主のための働き人ですけれども、その主の働き人にとっての最も大事なことがですね、灯火に照らされてなすべきということです。先にですね、主はアロンに告げて仰せられました。レビ人はですね、その聖所の中に入って勤めをすることはできないんですが、この灯火皿、この燭台というのは聖所の中にあるものです。そして、まずこの灯火皿を上げるときは、7つの灯火皿が燭台の前を照らすようにしなさいと記されております。新改訳では灯火皿を上げるときはってあるんですが、口語訳とか、英訳の聖書では、灯火を、ライトアップする、火を灯すときはと、記されております。ですから、灯火に火を灯すときは、燭台の前の方を照らすようにしなさいということですけれども、 これはこの燭台は聖所の中にあります。聖所の中は幕が四重に巻かれていて、そして外の光は一切入ってこない暗闇の世界です。この聖所の中というのは、ですから灯火を灯してその中で奉仕をする必要があるわけですね。それでその灯火は前の方を照らしなさい、あります。灯火を灯さなければまず聖所の務めはできないわけです。光の内を歩まなければ、神の奉仕はできないんですね、祭司は。ですからまずその聖所の中を明るく灯す灯火が必要なわけです。この燭台がなければ、聖所の務めはできないように、私たちも光がなくては神の務めはできません。この燭台というものはですね、黙示録の方を見ますと、燭台は教会であると記されておりました。黙示録の一章の終わりの方にあるんですけども、黙示録の一章の20節ですね、黙示録の一章20節にこう書いてあります。私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会である、ね、ありますよね。7つの燭台は7つの教会、そして、その、7つの星は7つの教会の御使い、要するに教会とはですね、燭台であり、そしてその燭台はキリストの光を灯すところです。教会自体は光そのものではありません。イエス様が光そのものです。そして教会はその光をですね、置くところ、光を灯すところですね。そしてこの黙示録1章13節にはこう書いてあります。12節からお読みしますと、そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。ちなみにこの声はですね、主の声で、雷鳴の轟きのような大きな威厳のある、ある意味恐ろしい声ですね。その声がしたので、ヨハネが振り向くと7つの金の燭台が見えた。そしてそれらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた、ね、人の子のような方、これこそイエス様ですけれども、この方は燭台の真ん中を歩く方です。黙示録の2章の、ね、2節を見ますと、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。金の燭台の、これ直訳しますと、ただ中、真ん中を歩む方。イエス様は、燭台の真ん中、教会の真ん中を歩まれるお方です。私たちは、教会です。そして、この教会の真ん中を主が歩まれるわけです。イエス様は、真の光です。ね。そう、ヨハネの福音書でイエス様は、私は真の光です。私を信じる者は決して闇の中を歩むことがない、言われました。イエス様こそ光です。そして燭台は、そのイエス様という灯火を置いて、そして暗闇を照らす存在が教会です。そして、この民数記の方に示されているこの燭台、メノラというんですけれども、これはこの成り立ちを見ますと、ね、一つの、金からできてるんですよ。何か金と金をつなぎ合わせて、ね、なんか熱とかで溶かして、でそれでくっつけるとか、そういうものではなく、大きな一つの金の内物であると書いてありますね。燭台の作り方は、次の通りだと。それは金の内物で、 その台座から花弁に至るまで内物であった。ということは、全部もともと一つのものなんですよ。台座から花弁に至るまで。ヘブライ語の独特の読み方で、ね、天と地とか、天から地までとか、アルファからオメガまでとか、まあ、それですね、初めと終わりを、初めから終わりまでということで、でこの食台は、台座から花弁まで、要するに端っこから端っこまで全部一つなんです。一なんです。で、それは内物です。教会は一つです。一つの内物です。台座から花弁に至るまで。そして教会はキリストの体です。キリスト、全体がキリストですね。キリストは人々から打たれました。まあ、内物であると、まあ、この食材は書いてあるんですけれども、私たち教会、キリスト者もですね、まあ、世から打ち叩かれます。神様からも打たれます。そうして、食材の形を整えられていくんです。教会はキリストの体であり、一人一人はその各機関なのですと、ね、あのローマ書の方にも書いてありますし、キリストにあって私たちは一つの体であり、一人一人は互いに機関で、それぞれ与えられた恵みに従って、まあ、予言であれば予言をしなさい、奉仕であれば奉仕をし、教える人は教えなさい、それぞれ与えられている部分は違います。食材はある部分は花弁、ある部分は台座、それぞれ役割が違うんですけど、しかし全体は同じ一つの金でできているように、私たちキリストの体も、皆それぞれ賜物の現れは違うんですけれども、でも皆同じキリストからその力が、その賜物は来ております。すべての賜物の源はイエス様ご自身です。祭司の務めは、また働き人の務めは、このキリストの光なしにはできないと、まあ、冒頭で申しましたけれども、私たちキリスト者、働き人もみんなそうです。イエス様の光なければですね、何もすることはできないんです。本来はキリストの光なしに何かしようとするとですね、途端にまあそれは、空回りしてしまうものです。一見何か、まあ、社会的に貢献するかのような良いことであるかのように見えるんですけども、しかしそれはですね、キリストの光抜きにはそれはできないことです。パウロはですね、それまで神に仕えていると、熱心に仕えていると思って、実のところ神に逆らうことをしておりましたけれども、ある時天からのまばゆい光によって照らし出されて、ね、イエス様ご自身の光によって照らされて、そしてイエス様と出会いましたね。サウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのか。で、パウロはその時以来ですね、神様の務めが何であるかを本当に分かりました。キリストの光によって照らし出されたからです。私たちもですね、キリストの光の照らし出しがなければ、むしろ神の邪魔をするもの、神の敵対をするものになってしまいますけれども、ですからまずキリストの光に照らし出されてから、私たちは初めて神の奉仕者として正しい奉仕をすることができます。キリストの光なしで闇雲にその、ね、聖書の中では奉仕ができないのと同じで、私たちもキリストの光をしっかりと灯火の上に灯していなければ正しい奉仕はできないわけですね。そしてこのキリストの光、光というのはですね、まあ、キリストも意味しますし、また御言葉も光だとありますね。もっともイエス様イコール御言葉であり、そして、そのイエス様イコール御言葉イコール、まあ、光であるわけですけれども、 この礼拝の冒頭でお読みしましたのが、まあ、第2ペテロの1章のところなんですけども、要するに、その予言の言葉が光となって明けの明星として輝き昇るまである。暗いところを照らす灯火としてそれは目を留めていなさい、ありましたね。また詩編の119編の方にもね、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですとあります。御言葉という光に照らし出された獲物であれば決してつまずくことがない。イエス様は世の光です。私を信じて歩む者は決してつまずくことはないとイエス様はおっしゃいました。もう一度ですね、その第2ペテロの1章の方を開きたいと思います。第2ペテロの1章の16節からちょっとお読みします。ちなみにここはですね、ペテロ自身の経験でイエス様がまばゆい光をあの山の上で放った、そのペテロの経験がまず記されているんですけども、第2ペテロの1章の16節からです。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話にしたかったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。で、パウロも光に照らされて、イエス様の光に照らされて、そこから歩み出しが始まり、ペテロも、ね、キリストこそ誠の光であることを目撃者です。そしてペテロはさらに19節以降でこう続けています。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。まあ、云々と続くんですけども、ここで、ね、ペテロ自身が目で見た、目撃したそのイエス様のまばゆい光の様、そして天からかかった御声、ね、凄まじい体験ですね。しかしペテロはそれよりもさらに確かなこととして19節以降続けてるんですよ。19節、ね、さらに確かな予言の御言葉を持っています。ですからペテロは言ってるんですよ。ペテロ自身のその体験、まばゆい光、天からの声、それよりももっと確かなことがある。それは予言の御言葉です。私たちはイエス様を見たことありません。またほぼ大勢のクリスチャンはイエス様の光、まばゆい光、パウロやペテロが見たそういう、特殊な経験を、持っていない人の方が多いんですが、しかしそんなキリスト者はそれよりももっと確かなものを持っている。それは予言の御言葉だ。そしてそれらはですね、夜明けとなって明けの明星が、あなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良い。ね、御言葉はそのものはですね、その時は分からないかもしれません。さっぱりっていうこともあるかもしれないんですが、でもそれがですね、人生のいつか夜明けとなって明けの明星として心の中に昇る時が来ます。あの時は分からなかった御言葉がもうありありと分かった、明けの明星が暗闇の中にさんさんと輝いているように御言葉が照らし出す、分かる時が来ます。その時までは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良い。 そして、パウロは、ペテロは、さらに続けるのが、何より次のことを知っていなければなりません。すなわち、聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。アーメン。ありますね。聖書は人の私的解釈を施してはなりません。イエス様が少女マリアから生まれた、ね、これをわからないということで人の私的解釈を施して、そうか、きっとマリアは実は、誰々と性的関係を持っていたんだとか、ね、まあ、そういうのが私的解釈ですね。人間の頭に収まりきるような、それがダメなんです。聖霊のその促しによって、やがてその御言葉が本当に分かる時が来るんです。あやさん、本当に人の力を経ず、ただ聖霊によって身ごもったのだと。で、聖霊に動かされる人はそのことを聖霊によってわきまえるんですね。ですから御言葉に必要、御言葉を知るのに必要なこと、それは聖霊もまた必要なわけですね。10人の乙女の例え話を皆さん知ってるかと思います。5人の娘は愚かで、灯火を持っていたんですが、でも油を用意しておりませんでした。5人の賢い乙女は灯火と一緒に油も用意しておりました。聖霊が油ですね。ですから私たちはただ単に灯火を持っているっていうだけではダメで、聖霊の促し、聖霊の助けはいつも必要です。5人の賢いお友達はその油の用意もちゃんと怠りなくしておりましたので、かの日には主に迎え入れられました。しかし愚かな5人のお友達は油の用意をしてなかった。灯火は持ってたんです。御言葉は持っていました。でもそれを灯し続けていられなかったんですね。生徒たちの中にも、御言葉を持ってる、イエス様という光を持ってる、でも持続しないという人はおります。聖霊の助けをいつも得ていなくては、それを灯し続けていられないということ、これを忘れてはならないんですね。聖霊の油、それはどうやって蓄えるか、ね、それは油絞りによってです。油絞りの場、それはゲチセマネです。ゲチセマネとは油絞りという意味です。すなわちゲチセマネでイエス様が祈られたように、私たちも自分を下ろして、私の願うところではなく、神様あなたの御心の通りになさってくださいと、そうして自分を下ろし、主の御心を優先させているうちに、油はどんどん滴って絞られて蓄えられていくんです。私たちは日々の歩みにおいて、いつも自分を下ろして、そうして聖霊の油を蓄えなくてはなりません。自分を下ろすことを怠っているとですね、すぐにその御言葉の光も尽きてしまいます。ですから私たちは燭台を、灯火を持っているだけでなく、私たち自らその灯火を灯していられるための油をいつも用意しなくてはならないわけです。今日のこのメノラのところからのみ、見ました。もう一度、まとめますと、神様の奉仕者は光がなくてはやっていきません。聖女の中は灯火なしでは真っ暗で、灯火を灯さなくては務めができないように、私たちも神の働きをするには、まず御言葉の光、イエス・キリストという光を灯しなくさなくては正しい奉仕ができないわけですね。そしてこのメノラーは、一つの金の打ち物です。イエス様は打たれました。そして教会も 時には神様によって打たれてですね、そして神様の御心のままに形を整えられて、そして主の御働きができるようになります。またこれは一つの打ち物、ね、花弁から台座に至るまで全部もともと一つの金の塊でした。それと同じように教会もまた全て一つです。キリストの体として各部分皆互いが互いに補い合うところであり、またそれぞれ働きが違います。そしてこの食台、これがこれの真ん中を歩く方はイエス様です。イエス様を真ん中にしなくてはなりません。そして灯火を灯し続けるには聖霊の油が必要です。常に私たちは自分を下ろして、そして主に従って行くのであれば、いつも油が絶やされることなく蓄え続けることができます。どうか皆さん御言葉の光に照らされて正しい奉仕をしますように、そして聖霊の油、これをいつも蓄え続けて、そしていついかなる時でもこの主の御前に花嫁として灯火を灯して、この暗闇の世界を光を灯して、そして誠の花婿なるキリストを迎えることができる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、花婿であるイエス様、光であるイエス様、今日あなたのそのご性質を少し垣間見ることができたことを感謝いたします。そして私たち教会は食台であり、世を照らすもの、あなたを置いて灯火として私たちは灯し続ける存在です。どうかいつでも食台が光を失うことがありませんように、イエス・キリストというお方を真ん中に据えるということなしに光は輝きません。また油がなくては光は、火は燃え続けません。どうかこれらを照らすことがなく、私たちが日々食材として世にあなたという光を照らし続ける存在でありますように。ですよ、どうか今日もあなたを照らすものとして用いてください。それぞれ行く先々においてイエス様を照らし続ける私たちでありますように。主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。